聖書からお話をしていきたいと思いますが、今日はマルコの5章の21節から読んでいただきましたけれども、実際は22節からになりますが、街道管理者のヤイロさんという方の一人娘、12歳の女の子が病気にかかって死にかかっていたんですね。それでイエス様のところにそのお父さんが助けを求めに来て、そして、助けに来てくれて死んじゃうんですけれども、生き返るというよりもこれは目を覚ましたと書いてありますから、死んだと思っていたらイエス様は眠ってるんだと言って起こしてくださった、目を覚ましてくださったというね、その奇跡のお話であります。今日はここからお話をしていきたいというふうに思いますけれども、主がいるなら絶望することはないということね、それを話したいと思っています。23節からですけれども、22節からですけども、すると街道管理者の一人でヤイロというものが来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、一生懸命願ってこう言った、私の小さな娘が死にかけています、どうかおいでくださって娘を見ておいてやってください、娘が治って助かるようにしてくださいって言ったんですね。街道管理者っていうのは当時こう村ごとに街道があったわけですね。この街道っていうのはシナゴーグといいまして、ユダヤ教の礼拝する場所です。イエス様はユダヤ人でしたから、そのもともとユダヤ教があったのでそこに行って、そしてこう御言葉を話された。そして人々はそれで本当に感動して、今までの人の教えとは根本的に違う言葉に力と権威があったので感動して、それで癒しや奇跡も起こったんで、人気がもう溢れて人はいっぱいだったんですね。で、街道管理者っていうのはそのことを知ってたと思うんですね。でだから街道管理してる人です。普通はその街道で話すのは立法学者とかパリサイ人、そういう立場のある人たちですね。でも街道管理者が許可したら話ができたようなので、イエス様はそういう人たちに言って話をしたんでしょう。でも街道管理者は立場があって、一応ユダヤ教の人なので、イエス様のことを知っていて、イエス様がなんかいろんな技をしていることを聞いていて、素晴らしいなとは思っていたと思うんですけど、自分のためにわざわざ行って話を聞いたり、何かをこうお願いしたりということは基本的にしなかったと思うんですね。やっぱり自分の立場とかメンツとかプライドがありますからね。ところがこの時、自分の娘は病気になった。しかももう治りそうにない。このままだったら間違いなく死んでしまう。その時に、あの方は奇跡を行って癒してるとか分かって、イエス様のところに飛んできたわけですね。でもう自分のメンツもプライドもない。あの街道管理者がイエス様のところに行ってひれ伏してるって言われてもういい。もう人に何と思われようとどう思われようと、とにかくこの子が治ってくれるなら、もうそんな私のメンツやプライドなんかどうでもいいと思ってお願いに来たんですね。で、今日の一つ目のポイントなんですけども、イエス様はこの時すぐね、行かれるんですね。イエス様が奇跡や癒しを行う時に一つの鍵があってですね、イエス様のところに来ることなんですけど、その時に人ってなかなか自分のメンツやプライドをね、捨てれないんです。自分のやり方を。でも、それを捨てる時に神様が豊かに働いてくれるんですね。で、旧約聖書にナーマンっていうのがいます。アラムの将軍でした。イスラエルの敵。で、その将軍は、第二列王記の5章にあるんですけど、エリシャっていうところに来るんですね。自分、イスラエルから女奴隷を連れてきて、その人が言ったわけですね。奥さんにね、ご主人様はイスラエルって治りますよってね。で、ナーマンっていうのは人望もあった、立場もあった、お金もあった、勝利に戦いに強かった。ところが雷病だった。これだけは自分の立場もお金も何をしてもどうにもならない、治りたいと思ってた。そういうこと言われたんで、普通なら相手にしないそのイスラエルから連れてきた女奴隷だけど、えっていうことで、わざわざアラムの方の王様のところに行って手紙を書いてもらって、贈り物いっぱい持ってですね、イスラエルにやってきて、そしてエリシャの家の前に立つ。で、ナーマン将軍はそれだけたくさん贈り物を持ってきて、お手紙まで持ってきてね、来たから、エリシャが出てきてですね、うようやしくね、あ、ナーマン王様ですか、これはどうもって言ってね、で、こうはーってやってね、ぽーっと手を置いてこうやって祈ってくれと思ってた、ね。ところが、ナーマン将軍が行ったらですね、エリシャは出てこないで、使いっぱなしが来てですね、ナーマン将軍、ほら、あそこに行ってくださいって。あそこに行ったら、治ります。ヨルダン川に行って7回身を浸してください。じゃあよろしくとか言ってね、行っちゃった。ナーマン将軍としてはですね、バカにされたようなことないんですよ。でもそういう気持ちになってですね、腹を立ててですね、なんで私がヨルダン川に入らなきゃいけないんだって。自分の母国の浦上川の方がはるかにとか言ってですね、これでね、怒って帰ろうとするんです。だからね、部下、当時は家臣ですね、部下にいい人がいたんです ね、部下というと部下って言いそうになりますけども ね、 ね、で、何かというとですね、 あの生将軍ね、ちょっと待ってください生将軍ってね、あなたはもし難しいことを言われたらきっとされたでしょって、簡単じゃないですかって、せっかく伊勢山まで来たんですからやってくださいよってね言った。いいですね、人ってのはね怒ってしまうって、こう拳を上げるとね下ろす場所が必要なんですよ、ね、で私この部下ってね、まあ、さあまさか、まあ、怒らないでって言ってこう、ね、拳を下ろさせてあげてね、まあ、とにかくあの結果来たんだから行って、行ってくださいってこう、ね、言ったんで、生将軍はね気持ちを入れ替えてね使うんです。でもこう使う時ね、鎧兜を取らないと入れないでしょ川なんてね。しかも最初は着物着て入ったと思うけど、あの濡れてべったりくっついてくるから大病が見えちゃう。そのうち気持ち悪いから脱いだかもしれない、脱がなかったかもしれないけど、最後は結局綺麗な肌になって書いてある、幼子になって書いてあるから、7回目に癒されたと思うから6回目ではベタッとくっついたわけですね。それをみんなに見なきゃ、みんな見せなきゃいけないってことは、今まで絶対人に見せなかった一番自分の醜い汚い弱さを見せなきゃいけなかった。プライドとメンツが丸つぶれなんです。でもナーマン将軍が本当にプライドとメンツで死んだとき、自分の立場を捨てたとき、彼の体は幼い綺麗になったんです。この時も街道管理者はもう周りの人にどう思われてもいい、プライドもメンツもない、どうしてもどうしてもこの愛する娘を治してほしかった。で聖書は、ね、愛によって働く信仰って書いてあるんだけど、本当にこの娘を愛する愛と、イエス様ならきっと治してくれるという信仰が一つになって、この時奇跡が起こったんですね。だからね、あなたはもし誰かを愛しているなら、キリストのところにあなたのプライドもメンツも全部捨てて行ってください。あなたの方法も全部捨ててキリストのところに行って、キリストのおっしゃる通りにしてください。必ず奇跡が始まります。でも多くの場合、キリストのところに行くこと自体も素晴らしいんだけど、行っても自分のやり方とか方法があって、そんなことするぐらいならもういいやなんて人がいるわけですね。じゃあそこを本当に神様のおっしゃる通りに受け取るとき、神様の奇跡が始まるんですね。これが一つ目、ナーマン将軍じゃなくて、すいません、いやナーマンじゃなくて、ヤイロです。今コロナって言いかけた。ヤイロですね。ヤイロは、ね、娘が治されたんですね。はい、のぞみさんがいるといいですね。やっぱりの希望ですね。で何かというとですね、でところがイエス様はね、そしたらすぐにね、じゃあ行ってあげようってすぐ言ってくださったんですね。24節はイエスは彼と一緒に出かけられたと書いてある。でも人気があったから、たくさんの群衆も一緒に来た。そしたらですね、あるところまで来たらイエス様がふっと立ち止まったんですね。でヤイロとしては少しでも早く来てほしいのに、あるところまで来たらふっと立ち止まった。えっと思って、これ振り返ったらですね、でイエス様も振り返った。そして言うんですよね、誰か私の着物に触ったって。でこう見ましたら、でも誰も出てこないから、ペテロがですね、いやイエス様、こんだけ人がいっぱいいたらね、そら着物にも触るでしょうって言ったら、ね、いやそうじゃないんだって、私から力が出ていったんだ、誰かが着物に触ったんだって言ったんですね。この時ね、私から力が出ていったんだって言ったんですね。イエス様は自分から力が出ていったら分かるんですね。今日オンラインで礼拝されている皆さん、あなたは主に触るでしょうか。礼拝の戦いでキリストが私から力が出ていった、主からの力を受けられるでしょうか。癒しの力、解放の力、愛の力、恵みの力、神様から来る力が流れていくんですね。はっきりね、この時ね、イエス様は自分が力でいったと言ったの。そしたら、その12年長血を患った、これ婦人病ですけどね、12年間お医者さんに行ってもどうしても治らなかった、第三使い尽くして、この人がイエス様の着物に触ったらきっと治ると思ってたんですね。治っちゃったんですね。その話をするんですね。でヤイロとしてみたらですね、早く行きたいと思って行ったら、パッと始まって、えっと思ったら振り向いてなんかやり取りしてるから、最初はね、まあ、イラつきまではしなかったかもしれないけど、あ早く行ってほしいと思ったと思うんですね。まあ昔の私だったらイラついた、今の私ならイラつきはしないけれども、あきっとこのことも気になるけど、できたら早くしてほしいななんて思ってるでしょうね。そしてでもそのコロナの人が12年婦人病でどうしても治らなかったのに、触れた瞬間治ったって話を聞いた時にね、え12年って聞いたらね、12歳なんですよ、ヤイロの娘は。えっと思ったと思うんですね。あ、うちの娘きっと治るぞってすごい期待したと思うんです。そしてイエス様が素晴らしい言葉を言いますよね。あなたの信仰があなたを治したのです、ね、娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです、安心して帰りなさい、病気から健やかでいなさいって言われてね、なんか あのヤイロもそれを聞きながら、ね、娘に言った言葉だけどね、この女の人に。ヤイロもそれを聞きながらなんか嬉しくなったと思う。で次は自分の番だ、今度は娘の番だと思って行こうとしたら、ヤイロの家から使いが来ました。35節、イエスがまだ話しておられるときに、街道管理者の家から人がやってきて言った。あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上先生を渡すことがありましょう。さあ今度は私の番だと思ってきたときに、使いの者が来て言ったんです。いや、ヤイロさんって、お嬢さん亡くなってしまいました。もう先生を渡す必要はありませんって。これはね、まあ、あの亡くなった彼さんに来てくれたんです。おそらく家の下床なんかでヤイロのことを尊敬している人が、ね、少しでも早く教えようと思って来てくれたんですよ。でも結果としてはヤイロに、もう死にました、もうおしまいです、ちょっと言葉が悪ければ絶望ですって、もうどうすることもできませんっていうふうに来たんですよね。あの決してあの否定的に言ったというよりも事実を伝えなきゃいけない、事実をね。でも事実は時として私たちに絶望をもたらしますし、諦めと落胆をもたらしますね。そうだったんです。どんなに愛していても、どんなに尊敬していても、希望じゃなくて絶望や落胆や悲しみをもたらすことってあるんです。ところがね、イエス様は何て言ったかというとね、イエスはその話の言葉をそばで聞いていて、そばで聞いてくださった。街道管理者に言われた、恐れない、ただ信じていなさいって。いや、恐れなくていい、ただ信じていろって。私がいるじゃないかって、私があなたと一緒にこれから行くんだ、私がいるから恐れないでいい、信じていればいいって。恐れないでってことはね、ヤイロは恐れたんです。ああもう終わりだって、恐れて落胆してがっかりした。でもいや、恐れなくていいって、私がいるから、あなた私が行けば治ると思っただろうって、その通りになるから恐れなくていい、信じたことを最後まで、これ信じ続けなさい、言語では信じ続けていなさいって。つまり死んじゃったらもうおしまいなんですよ。我々蘇ったこと知ってますから言いますけど、普通で言ったらおしまいなんですよ。でもいや、おしまいじゃないよって、私がいるから大丈夫だから信じ続けなさいって言ったんですね。イエス様は今日あなたに同じように言われます。あ、もうダメかなって、もう終わったなってね、コロナウイルスの関係である方はですね、仕事が半減どころか9割減の人もいるでしょうね。そうするとやっぱり大変なんですよね、収入が。私も4月の正解全部キャンセルです。北九州が4月1日に北九州したんですね。エイプリルフルですよ ね、4月1日が、それ以降の正解は全部キャンセル、ね、それで正解ですよ。今やることはよく見てもらう。でもそうなるとですね、まあ、実際的なことを言うと、収入が何にもない、ね、だからですね、人間的にはものすごく大変なんですね。だから私、この恐れないで、この人がね、恐れないってね、どうしようとか、もっと砕いばどうしようってね、困ったな、どうしようとかね、不安になったり心配するってのはよくわかります、気持ちとして。でもイエス様は、恐れないで、ただ信じていなさい、私がいるから大丈夫だって、約束したことは決して守らないから、守るからって、必ず娘は治るから大丈夫だよって言ったんですね。ね、イエス様がいたら大丈夫なんです。失望する必要はないのです。諦める必要はないのです。落胆する必要はないのです。イエス・キリストがいるなら必ず希望は成就するんです。日本語の希望ってちょっと弱いんですよ。希望って、日本語の希望ってなんかね、遥か彼方の希望でね、なんか希望があると生きていける、でも成就はしないけど、希望は希望であってそうはならないけど、まあ希望があればいいっていう、そういうイメージなんですよ。違いますか。そういう聖書が言っているのは希望じゃありません。聖書が言っている希望っていうのは必ず成就するのが希望なんです。失望に終わらないんです、聖書が言っている希望は。だから約束と言ってもいい、神の約束は必ずそうなる、成就する。イエス様がいたら私たちの人生には希望があるんです。目に見えるところもうダメだとなっても、先生がもうこれは治りませんと言っても、あるいは経済的に計算したらどう考えたってもうダメだ、自己破産するしかない、あるいはもうこれ以上前に進めないと思ったとしても、神様がおらっしゃるなら、イエス・キリストがいらっしゃるなら、十字架があるなら大丈夫なんです。希望があるんです。でこの希望は失望に終わらないんです。イエス様に今日これを言いなさいって、恐れない、ただ信じていなさいって、失望しなくていいって、落胆しなくていいって、諦めなくていい、私がいるから大丈夫ですよって言われてるんですよね。それを知ってほしいですね。で、あのつい先日ね、私も自分の家で、あの今あの8人の子供のうちね、あの北海道に次男、神奈川に三男、大阪に次男、東京に四男坊と四女、 岐阜に三女、大阪に次女、長崎に長女とね、まあ綺麗に分かれましたけれども、今は日本ですね、そのうち世界に行くと思いますけれども、その四男坊と四女がね、最後大学生で2人いるんですけども、時間限られてますから話しますが、一つね、四男の方話しましょう。いつも井上の方話すから、井戸谷君ね、これはですね、ちゃんと高校時代に予約奨学金っていうのがあって、これは貸与ね、借りる方なんですけども、日本学生支援機構っていうのがあって、そこからね、東京行く場合家から出ていくし、私立大学だからね、6万円ぐらい毎月ね、もらえるって返すんですよ。ちゃんと返すんですけども、貸与の奨学金がもらえるのはね、通ってたんですね。で、その合格証書を持ってたんです。でそれを大学入った後出さなきゃいけなかったんですけど、私がいっかり渡すの忘れた。そしたらそういう事務的なことあんまり得意じゃないみたいで、向こうも気づかなくて、ハッと私が気づいて慌てて送ったら、ちょっと遅かった。どうも融通は聞かせてくれない。だからもらえなくなったんです、毎月。だから毎月6万円もらえないっていうのはね、衝撃なんですよね。だから実はね、言わなかったけど、この1年間はね、すごかったんです本当にいや、これ大きいですよ。それでね、ところに三男のヨハネ君が言いました。よかったね、ああいうものは借りたら返さなきゃいけないんだ、後で困るだけだ。それは神の手だとか言うんですよね。一言はどう思ってでかいんですけどねところがね、神様は全部気にするんですね。で本当に大変だった。でもなんとか学費をね、まあ、学費は大学の奨学金がかなり大きい奨学金あったから、それでも全部は満たされないんだけど、3回目が4月にあって、3回目をなんとか納めたんです、まあ、とにかく他の兄弟とかいろんなことがあってね、借金はしないで納めたんです。あ、よかったと思ってほっとしたん。はっと気がついたら、その次の日が寮費が落ちる日だった。私もさすがにね、忘れちゃったんですね、いろんなことがあり、他の子たちもいっぱいいるから。で、あーと思ったんですね。はっと思ったら寮費が落ちなかったん。あ、しまったと思ったんだけど、幸い寮費は一月忘れても次の月に2ヶ月分取ってきてくれる、そういう制度になってて、一月は忘れても別に問題なくなってる。憐れみですね。すまんかったって言ったらね、いや来月落ちるってことだよって言ったの。あ、そうか、ってよかったよかったって言いながら来なかったね。来月どうすんだと思ってるんですね本当にどうすんだと思ってるんですね。それでね、郵便局にですね、どうすることもできないけどね、でも神様は確かにこの大学導いた。上のね、四条はね、奇跡的に神様を助けてね、また今週奇跡があったんですけど、もうそれは今日は時間がないから言いませんけど、また今週奇跡があって、四条はまた死に助けられたんですね。35万円事業料減額です、国の次の制度で。まあここまで来るとすごいですね。でもとにかくちょっとね、いろんなことがあるんですけど、だからそれがあったこともあって、とにかく神様ってね、恐れない、ただ信じていなさい神様と思ってて、で郵便局行ったんですよ。一応ね、チェックして、通常チェックしたらね、お金が入ってるんですよ。なんじゃこれと思ったらですね、日本学生支援協会は今年からですね、強化したんです。で今度は給付奨学金、本当に困ってる大学生を助けるっていう給付奨学金で、うちの子は本当に困ってるんですそれでね、で貸与もらえなかったでしょ。だから給付奨学金、返さなくていい奨学金が落ちるんですよ。6万よりもっと多く毎月与えられるんですよ。やったー、これで今度2ヶ月分なんとか、もともとちょっとあったからカバーできるし、これが毎月来てくれれば学費もカバーできるって。あと、まあ東京の弁護士会の奨学金をね、申請して途中でもらうようになったからなんですけど、これで寮費とか全部カバーできる。まあ生活費は自分でね、バイトと祈りで稼いでもらいますけど、何かというとね、その時に、ね、思ったんですよ。だってもう2ヶ月落ちなかったらまずい、大量しなきゃいけなくなって、どうしようと思ってたら、ちゃんとその寮費が落ちる直前にお金が入ってきたんですよ。見事ですよね。やっぱり、まあ、あんまりお金に興味のない方はあれですけど、私も別に興味があるわけじゃなくて、興味があるんじゃなくて、してたら俺なんかやってるんですけども、いやその時にね、なんかね、あ、見事だ神様と思ったんですよね。で、皆さんやっぱり心配になるんです。4月収入が半減ですからね、本当に半減ですからね。もうだけど、だから払いたくても払えない、ところが恐れない、ただ信じていなさい、ちゃんと主が備えてくださいとかね、あ、見事だなと思いましたよね。皆さんね、まあ、他にも話がありますけど、時間があるからこれ以上言いませんけども、健康の問題、経済の問題、人間関係の問題、あるいはここまでって締め切りが来たのに超えてしまった、 どうしようと思ってる人ね、大丈夫です。イエス・キリストおられます。そしてこの方があなたに約束くださっているなら、恐れないで信じていてください。主が何とかしてくださいます。そして最後3つ目、ね、ペトロとヤコブとヨハネだけ連れてお家に行かれます。そしてお家に着きました。会堂箇所に着きました。そしたらみんなですね、大声で泣いて取り乱してるんですね。まあ娘が泣いた死んだからですけども、一つは本当に心からね悲しんで泣いてる人と、当時は人が死んだ場合に葬儀って泣く人がいて、泣き女っていう仕事があったんです。本当にあったんです。だからね、そういう人たちもいた。本当にね、本当に痛んで泣いてる人もいたけど、そういう人たちもいて、まあそういう状況だったんですね。まあそれが当時の時代の、まあ、文化っていうかそうだったからね。でそこにイエス様がやってこられて、言われたのはなぜ取り乱して泣くのか、子供は死んだのではない、眠っているんだって。いや実際的には死んでたんです。でもイエス様はそう言われたんだ。だからみんなね、あだ笑ったって書いてある。このあだ笑うのよくないですね。でもし本当に愛してたらね、あだ笑うんじゃなくてね、ってそうだったらいいけどって、ね、イエス様はそう言うならそうなってほしいって、そういうふうに言うと思う。ところが、ね、それであだ笑うってのはね、やっぱりね、本当にこの娘のことを愛してるんじゃないなと私は思うんですけども、まあ見た目から来たらあだ笑うでしょう。そしたらね、イエス様がね、そのあだ笑った人は全部出してね、ペトロとヨハネとヤコブね、本当に身近な弟子とお父さんとお母さん、本当に娘を愛していたこの人たちだけ連れて行って、娘のそばに行って、タリタクミって言ったんですね。なんか名字の名前みたいけど、そうじゃありません。これはアラム語で起きなさいっていうね、軍と砕いて言えば書いてます。少女はあなたに起きなさいってことですね。そしたらですね、起き上がったんですよ。もちろん起きなさいって言ったってことはね、眠ってたってことなんですよ。で3つ目のポイント、実際死んでたんでしょう。でもイエス様は眠ってるとあえて言われました。だから起きなさいって言いました。で実際は確かに亡くなったんでしょう。いわゆる医学的には一旦、でもイエス様はそれを寝てるんだって言ったんです。でいいですか、死んでる人誰も彼も寝てるんだなんて言いませんからね。でもこの時イエス様はそう言われたんです。そして実際起こされたんです。でイエス様が言われた時は、イエス様が言われた時はそれが本当なんです。目に見える現実とか今までの経験からのことからよりも、主の言われていることの方が本当なんです。ですが何でもかんでもむちゃくちゃ言っちゃいけませんよ。でイエス様はそんなこと言いませんから。でもこの時はイエス様はっきり寝てるんだって言われたんです。だから起こすと言われたんですね。一番最初海外宣教した時ね、私たちの教会は東京で始まって1984年、まあ本当に始まって間もない頃、十数名でなんかいかつい男ばっかでした。他の教会に見捨てられたような人たちばっかでした。私も含めてね。その時に主は言われたんか、全世界に行けって。で当時秋元牧師は国分寺で、東京の国分寺のところに大きな教会を一つ建てようと思って開拓を始められたん、岡村牧師と一緒に。そしたら神様は世界に行きなさいって言ってきたんですよね。その前にこの教会どうするんだって感じだったんですね。でみんな第一英語できるのは岡村牧師だけで、他の人たちは英語どころか海外に行ったこともないし、一生に一回海外旅行に行けたら嬉しいって、そういう感じだったん。とかその私たちに言われたん。私は面白かったですよ。教会二つに言われたん。一つはね、なんていうかね、まともじゃない連中。その人たちはね、ハレルヤーとか言ってね、バカみたいに信じて、でその後進学校行った時もね、僕はアマトンに行く、僕はどこそこに行くとか言ってね、もうまあね、言いふらすからね、余計みんなね、あそこの教会おかしいって言われたんですよね。とか片一方はね、結構健全な方々、秋元牧師のことも本当に愛してるし、心配してるし、教会も愛してるんだけど、まあ常識的な方っていうかね、そういう方々はね、秋元牧師と起きてね、秋元牧師ってね、非難じゃないんですね。いや気持ちはわかるって、若い時はみんなね、海外選挙って一回言うんですって。でも地に足をつけて、まずしっかりこの教会やってくださいってね、海外選挙もいいけどまずしっかりしましょうって、そんな無理ですよってことですよ。でそういった人はおかしくないんです。私たちを見たり現状を見たり今までの歩みを見たら、どう考えてもそっちの方が正しいんです。でも大事なことがあったの。秋元牧師はしたいから言ったんじゃないの。神様が明確に全世界に行けって言われて、聖書をチェックしたら確かにそう言ってることが確認できた。本当は全ての教会に主が語っておられます。一番最初から、小さい時から、弱い時から、これは言ったんですよ。それで全世界に行けって言ってたの。そしたらね、どうなったか、その、ね、このまともでない方々がお金もないのに世界に行き始めたんです。で今私たちの教会は世界選挙って言ったら、私の教会は日本ではもうトップレベルですね。他の教会が海外選挙と聞いてきても、5大陸全ての大陸に行ってますし、宣教師も世界各地にいます。これはね、 見事でした。どうしたか、一つだけですよ。神様が言ったからなんですよ。いいですか、私に能力があったわけじゃありませんし、私たちにその可能性があったわけでもないんですけど、神が言ったらそっちが本当なんです。でこの時も本当に死んだんでしょう。でもイエス様が、イエス様は、いや起きてるんです、寝てるんです、だから起こしましょうって言ったら、主がそうおっしゃったらそれが正しいんです。あなたに神様がこれをしなさいって言われたら、そんなことは私はできません、言う人多いんですよね。でもちろんね、あの神様言ってないのに無理にやらなくていいですよ。でも神様言ってきたら受け取るかどうかはあなたの選択です。もう今日は話しませんが、南牧師が宮崎のケンタッキーの A 店から B 店に行けって言われた時、はっきり断ったんです。でもまた頼まれて、3回ぐらい頼まれて、お祈りした時に神様が、私が栄光を表すから行きなさいって言われて行ったんですよ。そしたら案の定猛烈なぶつかりを受けて、栄光どころか3ヶ月間ぐらいクレームだけがひたすら増えたわけでしょ。でも彼はそこで言いそうになったけど、思いとどまったのは、神様がまだ私の栄光を表してない、あなたの感謝を見せてないって言われたから、ね、仕事場に行ってトイレに入って感謝しながら忍耐してたら、大逆転が起こったわけですね。大逆転が本当に栄光を表れたわけですね。あれ一つはね、あの全国で1000点以上の中で3倍以内に入って香港に行ったというね、結果、これはもう会社にとってもいいですよね。もう一つはね、彼自身はね、彼に激しくぶつかってきた主婦の人と、その年配の方がね、キャリアの方が、その二人が最後に、彼は元の店に戻るんです。もうこの店はお前いなくても大丈夫だから、ね、元の店に戻って、こっちに、こっちをね、こっちの店長やってくれって言われて、ね、その時にね、あの送別会をしたいって言われたんですよ。いやもういいって、そんなのいいですって言ったら、どうしてもしたいって、そのぶつかってきた二人が言って送別会をしてくれて、その三段階にぶつかってきた二人が最後に言った言葉が、一人は、あなたがこの店に来てくれて、この店は変わりました、あなたは神を送ったんだと思います、本当にありがとうございましたって言ったんですよ。でもう一人は、あなたに出会えて本当に私は良かった、私の家族もあなたに出会えたおかげで、息子さんがね、引きこもりから解放されたから、本当にあなたに家族が、私だけじゃない家族もあなたに出会えて本当に良かった、ありがとうってね、涙を流すばかりに言ってね、神様があなたに出会わせてくれたって言ったんですよ。でこの、みんな言わないのね、あんまりね私は聞いたんだけど、この二つが本当に嬉しかったって、あの店としてもすごい結果出したんですよ。でもこの2つが嬉しかったって、逆転しちゃったんですよ。でどう考えたって不可能だったんですよ。でも見事にした言われた通りになったんです。いやね、神様がおっしゃったらそうなるんです。あの何でもね、あの私言ってますよ、神様おっしゃだから、神の声聞くことは大事です。でも神様はね、希望を与えてくださいます。だから人々はどんなに愛があっても、どんなにあなたのことを思っていても、ああもうダメかなって思ってしまうこともあるし、実際現実を見たらダメだなって思って当然のことがある。でも主はダメだって言ってないでしょ。十字架にかかるほどあなたを愛してくださった方が、死に誓って復活された方が、あなたにもうダメよなんて言いませんよ。私がいるから大丈夫だ、安心していきなさい、私が大丈夫だ、恐れないで、ただ信じていなさいって、その時が来れば、死んだ娘が生き返ったように、私は約束を果たして奇跡を表そうって、成就しようって言ってくださってね、そのことをね、どうぞ覚えていただきたいと思います。コロナウイルスのことで、ね、今いろんな困難が許されてますけど、そのことを通して神様は逆に、このことの向こう側に神様の栄光、まさに神様にしかできない栄光と技を一人一人に用意されていますね、例外なく。それをね、どうぞ一緒に期待していただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、恐れないで、ただ信じていなさい。本当にへりくだってプライドに死んで、あなたを求めに行ったヤイロに、あなたはそう言って絶望しそうになった時、希望を与えてくださり、実際娘を、死んでしまったはずの娘を眠っているんだと言って起こして生き返らせてくださいました。あなたは生きておられる神です。私の人生にも、ヤイロの娘のように、あもうダメかなと思うことや、期待していたのにそうならなくてがっかりしてしまうことが時としてあります。でも神様、あなたは言われます。恐れないで信じていなさいと。どうです様、私たちがあなたの約束を信じ続け、神の栄光と奇跡を見ていくことができるように、どうぞ導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まずこうやってもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと希望をおっしゃってください。 じゃあその願いと希望に応えてくださいます。天皇様、一人があなたのメッセージしたら、自分のこと、家族のこと、友人のこと、健康のこと、心の問題、経済の問題、お仕事、学業、人間関係、その一つ一つのことにあなたが具体的に応えてくれて、奇跡と癒しを表してください。主イエスキリストの名によって、心と体を癒されよ。安心しなさい。あなたの愛する家族は私が心配している。あなたの親、父や母、あなたの兄弟、姉や姉、妹や弟、私が帰り見てあげます。何も心配しなくていい。娘や息子、私が手を伸ばしています。あなたは背負わなくていい。あなたは祈りなさい、そして委ねなさい、そして信じなさい。イエス・キリストによって、胸にある圧迫消えてなくなれ。肩、背中、イエス様って目ずる、癒されよ。イエス・キリストによって、立って普通に歩けるようになれ。イエス・キリストによって、全身に精霊の働きを与えてくださり、癒してください。キリストによって完全に治れ。恐れ、全くは恐れを締め出します。神の全く愛で満たしてください。恐れを、恐れの霊、その人の力出ていけ。すべての必要を完全に満たしてください。あなたを褒めてたえます。癒してください。ありがとうございます。イエス・キリストによってされよ。感謝します。私の招きと導きに応えていきなさい。私はあなたを呼んでいる。私はあなたを呼んでいる。恐れずに踏み出しなさい。私がすべての必要を備えると称されます。イエス様の名によってお祈りいたします。アメン。